マタイの福音書の第26章17節から29節まで。4月の1日がイースターになりますので、そこに向かって受難週の出来事、また復活の日の朝の出来事と見ていくことになります。で、今日のところはですね、イエス・キリストが十字架にかかる前の晩のところで、弟子たちと共に最後の食事をしたというその箇所になります。マタイの福音書の第26章、17節のところから、少し読み進めていきます。さて、種なしパンの祝いの第一日に、弟子たちがイエスのところに来て言った。過ぎ越しの食事をなさるのに、私たちはどこで用意をしましょうか。この過ぎ越しの食事というのが、ユダヤ人たちにとっては非常に大切な時になっていました。過ぎ越しの祭りというものがあります。それは、イスラエルの民がエジプトから出てくる。その脱出の時にですね、とにかく急いでここを出ようということで、通常ですとパンを発酵させて焼いてというふうな食事になるわけですけれども、発酵させているような手間、時間というのはないと。そういうことから種なしのパンを持って出かけていくと。そのゆえにこの過ぎ越しの祭りには、種なしのパンを持って食事をするということがあったわけなんですね。で、もう一つとても大事なものとしては、過ぎ越しという言葉に象徴されるものですけれども、やっぱりそのエジプトから脱出をしてくることのきっかけになったところでですね、10の災いというのがエジプトに下ったわけです。神様がモーセをして10の災いをエジプトに下す。その最後の10個目の災いが、すべての長子の命が奪われるということがあったわけです。子供にしても家畜の子にしても、すべて長子なるものが死んでしまう。で、その災いがイスラエルの家には及ばないようにということで、イスラエルの家の門中のところには羊の血を塗ってですね、それを目印に災いが過ぎ越していく。災いはそこには訪れないということがあって、そのことのゆえに、災いが過ぎ越す、過ぎ越しの食事の祭りというのが祝われるようになっていきました。で、その、とても大切な種なしパンを持って、また、ほふられる羊を持って、その食事をしていくというお祭りになるわけですけれども、この時に弟子たちはイエスに向かって過ぎ越しの食事をするところがないんだということを言うわけですね。で、この当時風習としては、一行こういう一族がいた場合にですね、大体この食事をどういうふうにするかということを一番初めに指示をするのは、家父長の父親、一族の長の責任になっていました。今回の過ぎ越しはこういうふうにするぞということを言うと、それに従ってしもべたちが、お付きの者たちがそのことを整えていくことになるわけです。で、この弟子とイエスの一行に関して言えば、イエスが、じゃあ今度の過ぎ越しはこうしようというふうに言うのが通常でした。しかし、この日になっても、過ぎ越しの食事をするのに、私たちはどこで用意をしたらいいでしょうか。つまり、その用意はどこにもなされていない。あなたはどうお考えですか。と、そういうことを問うたわけです。するとイエスはこういうふうに言われました。都に入ってこれこれの人のところに行って、先生が私の時が近づいた。私の弟子たちと一緒にあなたのところで過ぎ越しを守ろうと言っておられると言いなさい。そこで弟子たちはイエスの言いつけられた通りにして過ぎ越しの食事の用意をした。行ってこれこれの人に、あなたの先生がこういうふうに言っておられると言いなさいと。 つまりここではイエスによって全ての準備があたかも整えられているかのように、そのことはもう前もってあなた方の知らない間にもう準備がしてあるのだよと言わんばかりに、全て整っているからそこに行ってこのことを告げなさいと、そう言ったわけなんですね。でここで片やどうしたらいいだろうかと何も事情を知らないで気をもんで、そして先回りしてどうしたらいいでしょうかと問うた弟子たちと、いや問われるまで言いはしなかったけれども、でも全てのことが整っているのだと、そしてその準備ができているからあなた方はそれを受け取るだけなんだとお示しになったイエス、この構図がですね見えてきますよね。でこのことは実はこれから弟子たちがイエスが十字架に向かっていくというところにおいて何度も繰り返されていく構図になってきます。20節です。さて夕方になってイエスは十二弟子と一緒に食卓に着かれた。でこの時の食事というのは、カレンダーでいうと木曜日の夕方から夜の食事になります。で通常継ぎ越しの食事というのは金曜日の夜にするものなんですね。金曜日の午後に羊がほふられて、そしてそのほふられた羊を、金曜日の食卓のところで食べるという、そういう流れになっていました。しかしここでは一日早く継ぎ越しの食事が守られるようになっていきます。イエスは十二弟子と一緒に食卓に着くということが書かれています。でここでわざわざ十二弟子というふうに言われているのに意味があるわけなんです。というのは21節に皆が食事をしているときイエスは言われた。誠にあなた方に告げます。あなた方のうち一人が私を裏切りますと、こういうわけなんですね。十二弟子と一緒に食卓に着いた。わざわざここで皆が揃っている十二人の今まで一緒に歩んできた弟子たち、もちろんその他にも弟子と呼ばれる人たちはたくさんいてですね、ついてきた人たちたくさんいるんですけれども、イエスが直接選んで、そして12人と定めてご一緒していた、その12弟子とわざわざ一緒に食卓に着かれたことが書いてあるわけです。で、その中の一人が私を裏切るんだということを言われています。で、ここにもイエス・キリストがこれから起こることを、見通しておられて、そのことが分かっておられて、それを受け取っていこうとする。しかし、弟子たちには何のことやらさっぱり分からず、またこんな風なことを言われるだなんて思ってもみなかったので、驚き、戸惑って、そして、もしやと思いながら、こうなっていくわけですね。22節。すると弟子たちは非常に悲しんで、主よ、まさか私のことではないでしょうと代わる代わるイエスに言った。でここに非常に悲しんでというふうに出てきます。でその悲しみという表現はですね、ただ単純に寂しい、悲しい涙が出るという、そういう意味以上の意味合いを持っています。ここでの悲しみというのは、まさかそんなことが起こるわけがないということを覚えながら、しかしそんなことが起こるのだと言われて、驚いていること、そしてそんなことが起こってしまったら大変だという、あってほしくないという願い、そういったことをもろもろを含めて悲しんでというふうに言われていますと同時に、主よ、まさか私のことではないでしょうと代わる代わるイエスに言ったと、この代わる代わるというところに米印がついていまして、聖書の欄外のところには、別訳で、一人一人というふうになっています。だから代わる代わる、一人一人。あの人が来てはまさか私のことではないでしょう。こっちの弟子が来てはまさか私のことではないでしょう。みんながそういうふうに順繰り順繰りに、イエスのところに自分の信仰というか、自分とイエスとの関係を確かめるようにして来たというんですね。で、その、思いっていうのは一体何なのだろうなというふうに思わされるんですが、まさかそんなことが起こるわけがないというふうに、 ペテロだったらそんな風に言いそうかなと思うんですけれども、でそういう風にないと言って断言して終われない状況がこの中にはあったわけなんですね。というのは弟子たちもうすうすというか、まあはっきり気がついていましたけれども、政治的な指導者も宗教的な指導者たちもイエスのことを非常に毛嫌いして、そしてその命を狙おうということが、まあ表に出てきているわけです。でその動きが明らかになるにつれて、自分たちがこのイエス・キリストと一緒にいるということは実は大変なことで、もしかしたらもしかしてもしかしてと私たちにも危害が及ぶかもしれない、そういう危険性というのは少なからず感じているところなわけですね。でそういうピリピリした緊張感のようなものの中で、私とあなた方の関係ということをイエスが言われたときに、誰もが自分の中に一抹の不安を持っているわけなんです。すべてを捨ててあなたに従いますというふうにですね、もうぴったりくっついて離れないという、一番最初の驚き、この方にと心酔し、すべてを捨てて従っていくというような思いから、3年が経ち、その素晴らしさに驚かされつつ、その関係が深まりつつ、でも、このお方が私たちが思うようなすべてのことを幸せに導いて、すべての人を幸せにして、この国がこの民族がこのお方のもとにすべて回復されていくということではどうもなさそうだというのは、宗教的な指導者たちも政治的な指導者たちもこのお方に対して随分と難しい難色を示し、厳しい態度をとっている。では一体これはどうなるんだろうか、果たして私たちはこのお方に本当についていっていいんだろうか、そういう思いが起こってきても不思議ではない状況をしばらく過ごしてきている中で、このうちの一人が私を裏切るんだというふうに言われたときに、まさか私ではないでしょうねと、彼らは自分についても自信がないということの中でイエスに向かってくるわけなんです。イエスは答えてこう言われます。私と一緒に鉢に手を浸した者が私を裏切るのです。で、これは誰か一人具体的なことを言っているのではなくて、これは皆がですね、イエスと一緒に鉢に手を浸したものなわけなんですね。だから、あなた方のうちの一人が私を裏切るというふうに言った表現と、ここはほぼ同じことを指しています。で、ここで強調されているのは、一緒に鉢に手を浸したものというですね、そういう表現ですよね。まあ同じ釜の飯を食うというふうに日本語では言いますけれども、それと同じで一つのことを共有した、私とあなた方は一緒に歩んでいるよねということを確認させる表現になる。一緒に歩んできた12人が、一緒に同じ鉢に手を浸したものが私を裏切るんだ。で、24節、確かに人の子は自分について書いてある通りに去っていきます。しかし人の子を裏切るような人間は呪われます、そういう人は生まれてこなかった方が良かったのですというふうにイエスは言いました。人の子は自分のついて書いてある通りに去っていくのだと、ここでもイエスは宣言されるんですね。イエスには自分の道が見えていて、そのところを進んでいく。そのことに戸惑い、驚き、自分ではないだろうかと不安になる弟子たち。で、その実際に裏切るようなものは呪われ、生まれてこない方が良かった。まあ、その当時の慣用句としての表現で、神に呪われ、神から退けられたものという意味です。神から喜ばれない歩みに自ら手を染めてイエスを裏切っていってしまうもの、そういう残念な結果に陥るものがあるということを言うわけですよね。で、25節のところ、イエスを裏切ろうとしていたユダが答えて言った。先生、まさか私のことではないでしょう。これは22節の言葉と比べてみると、主よという言葉と先生という言葉の呼びかけが 意識して変えられていることになります。弟子たちは不安になりながらも、それでも主よと呼ぶことができていました。ユダはもうこの時すでに14節のところに遡ると、イエスを売ろうとして宰相たちのところに行って、そして銀貨30枚をすでに受け取ってきていて、いつどうやってイエスを引き渡そうかという機会を狙っていた。その彼にはイエス・キリストを前にしてやはり先生としか呼べなかった。主よと呼ぶことはできなかったわけなんですね。そしてユダが先生、まさか私のことではないでしょうと言うとイエスは彼に、いや、そうだというふうに言われたわけです。おそらくこのところでユダはイエスの元を去って宰相たちのところに行き、今ここで食事をしているので、これからこうなると思うので、このイエスを捕らえましょうというふうに言いに行っただろうと考えられています。そんな一連のやりとりがありまして、弟子の一人に裏切られるということが明らかになって、そのこともまたそうなってしまったというよりは、イエスご自身の方からそうなるのだと示されて、驚き怪しむ弟子たちの中に話が進んでいきます。その後にイエスは食事をし始めて、パンを取り祝福して後、これを先弟子たちに与えて言われた。取って食べなさい。これは私の体ですと分け与えられます。こんなことがあって、どうしてこう平静な気持ちで食事をすることができるだろうかと思われるところですけれども、イエスはこのテーブルの食卓のですね、主人として弟子たちを座らせて、そして食事をする。そのパンを分け与え、祝福の祈り、過ぎ越しの時には過ぎ越しの祝福の祈りをしました。その祈りをして、弟子たちにパンを取って、分けて与える。取って食べなさい。イエスの方からすべてを備えて導いていかれる。で、パンを備えて彼らに分けて与える。その手の上にパンを乗せる。そしてそれを取って食べなさい。その意味は、これは私の体なのだというふうに言うんですね。で、何をここで言われているかというと、十字架の上でこれから裂かれていく肉体を表すものとして、このパンを分け与えて、これは私の体である、取って食べなさいというふうに言うわけなんです。水越しの食事では、その羊がほふられて、その羊の肉を食べるということをします。また続けては、皆この杯から飲みなさい。これは私の契約の血です。罪を許すために多くの人のために流されるものですと。杯を指して契約の血だというふうに言います。その血は何を表すかというと、羊がほふられて血が流されて、それが焼かれて神の前になだめの香りとして生贄として捧げられていくわけですね。過ぎ越しの血というのはまさにあの鴨居に乗って過ぎ越しが災いが過ぎ越したというその血になるわけですね。そういうふうにして過ぎ越しの時の羊のほふられた生贄、流された血、それによってかつてイスラエルはエジプトから救われてきた、そのことを記念する過ぎ越しの食事、そのさなかにあって、これは私の体であり、これは私の契約の血である、明日十字架においてなされる新しい過ぎ越しなんだということが言われるわけです。今までイスラエルはこれの血をもってエジプトから救われたことを記念してきた。その救いをなしてくださる神を褒めたたえてきた。その救いの確かさを確認してきた。しかし、明日私が十字架にかかるとき、それが新しい過ぎ越しであり、これをもって罪が許されるのだ。多くの人のためにという、多くの人というのは、すべての人という言葉の意味になります。 罪を許すために、すべての人のために流されるものだ。その新しい過ぎ越しの契約を私は明日するのだ。そのことを象徴するこのパンを、この杯を、あなた方今取って食べなさい、飲みなさい。ここにもイエスは、ご自分がこれから向かおうとしている十字架をはっきりとお示しになって、その意味を示されて、そして弟子たちに語っています。でも弟子たちにはこの時にはまだ分かっていないわけですね。で、このことを後から思い起こして、そういえばあの最後の食事の時、イエス・キリストは何か変なことを言っていた。私たちにはあの時には分からなかったけれども、十字架のことを考えてみたら、ああ、これはそういう意味だったのかと。改めて振り返って理解して、この最後の食事の時のことを書き記したわけですね。で、そういうふうにして受け取っていくまでには、まだまだ彼らは十字架そのものが次の日に起こるということすらよく分かっていなかったし、その意味合いも理解をすることがなかなか難しかった。でも、イエスが復活をして弟子たちに現れて、そのことの意味を説いてくれたことも含めて、このことを意味を理解するようになっていった。で、ここに何度も何度も繰り返されていくのが、十字架に向かっていくイエス・キリストのお姿なわけですね。でもそのことを全然理解できない弟子たちがいて、そこに一つ一つイエスは説明をしながら、そして、意味を明らかにしながら向かっていかれます。この十字架の向かっていくイエスのことを三つぐらいのことでもう一度整理しておきましょう。一つはですね、今も言いましたけれども、新たな過ぎ越しの生贄としてイエスは十字架に向かわれたということです。これまでイエスの命を狙っている三日目に引き渡されて殺されなければならないという福音書の中でずっと予告をされてきていました。しかしその時の予告の意味はですね、祭司長たち、律法学者たち、彼らがイエスを妬んで、そのことのゆえにイエスの命を狙おうとしていた。で、そこに指導者の手に渡されて、命を落とすのだ、ということが予告されていました。つまり、政治的な、宗教的な指導者たちの手にかかって処刑をされるという意味合いで、こうずっと言われてきているわけです。でも、ここでイエスは、その積極的な意味、ただ単に、あの人たちによって処刑されてしまうという意味ではなくて、これは私があなた方のために契約として与えるものなのだ、と、ご自分の十字架に向かって進んでいかれます。二つ目です。それはユダの裏切りによるものでした。最も大切に一緒に歩んできた弟子の一人から裏切られる。この後には、弟子たちがイエスを見捨てて逃げる。あるいはペテロがイエスを否定する。そういった箇所が続いていきます。結局、イエスと歩みを共にしていた弟子たちが、この最後の最後の十字架にまで従ってくるのではなかった。最後の十字架にまで進み切ったのは、イエスご自身一人だけだった。その道を孤独でありながら、しかし自分に与えられた使命として進み切って十字架に向かって行かれる。その姿を私たちはここに見ることができるでしょう。そしてこれが新しい契約なのだということを覚えたいと思います。その契約というのは、聖書の最初から人々の救いということのために貫かれている契約になります。その過ぎ越しというイメージもそうですけれども、契約というものは聖書全体を貫くテーマになっています。神様が人のためになさろうとしておられることというのは最初から実は変わらないのだという意味です。あの時にこういうふうにして、この時にこういうふうにして、神様が気まぐれにその時々に人々を助けてきた。その時その時の対応だったということではないんですね。出エジプトの出来事も、 またイスラエルの王国を立て上げる出来事も、その堕落していく王国に対して預言者を送って注意を喚起して神に立ち返らせるということも、一人子イエス・キリストを救い主として送って歩ませるということも、このお方が十字架にかかり復活するということも、その後に教会ができていき、その御言葉が伝えられていき、聖霊が与えられて信仰者たちがその道に歩み出していくということも、すべて実は同じ神様の契約の中に貫かれていて、その契約が実現をしていく。で、そのイニシアチブというか主導権というか、その道が見えているのがイエス・キリストなわけですね。だから十字架に進んでいくことに、その意味を明らかにすることができ、弟子たちの戸惑いとか不信仰とか、そういったものにもかかわらず、イエスご自身の道がまっすぐに貫かれていく様子を見ることができるでしょう。イエスが神の契約ということを私たちのもとに実現し、本当の救いを備えてくださる方としての十字架に向かって行かれる。このお姿をご一緒に見ながらですね、神様からの一方的な恵みに預かるということを覚えたいと思います。私たちはこのところを見て読むときに、確かに聖書を後の方まで読んだものとして、イエス・キリストの十字架の意味を知っているものとしては、ああ、この時こういうことがあったんだよな、弟子たちは分かんなかっただろうな、と思いますけれどもね。でも、実際には私たちは分からない側の弟子たちの方で歩んでいるわけですよね。毎日毎日の生活の中で、神様との導かれていく中で、どうしてそんなことが、まさか私はそんなことは、というふうに、自分自身の中の驚きや戸惑い、いやー、神様という方はわからない。どういうことが一体本当になっていくのだろうか。大体私たちが思っているのは単純に、祈ったら願いが叶うことであったりですね、報奨し、また熱心に信仰生活を歩んだら、大体のことがうまくいって喜びがあふれて、ああ信仰生活ってやっぱり素晴らしいなって、大体そう思えるようなことをイメージして、そう信じて歩んでいるわけですけれどもね、実際は大体そうならなくて、なんでこんな風になるんだろうかとかね、聖書がきれいに大体こういう風になったらこうなるよねっていうパターンで書いてあるのと、私の信仰生活ずいぶん違うけど、なんか間違ってるのかなとかね、そう思うところっていっぱいあると思うんですね。で、現実ということに直面する中で私たちは生きていますから、そうすると神様が聖書の中できれいに私たちに示しているような、その現実通りにならないことというのはたくさん出てくる。で、実はそういう目で見てみれば、弟子たちも戸惑うことが多く、わからないことも多く、でも最後の最後にイエス・キリストがいて、その方の御業や導きによってきれいに収まるからいいんですけれども、でもその渦中の中にいる弟子たちというのは、こう困惑し続けて、驚かされ続けて、戸惑い続けてイエスと共に一緒にいたというのが本当のところなんだと思うんですね。で、その中で最終的にというか、時折というか、あ、こういうことなんだということを理解して、まあこの十字架の場合には後の後になって、ああそういうことだったのかという中で歩んでいく、その理解を深めていく。で、私たちもその歩みをですね、神様からいただいている。で、自分たちの何かによって理解したり取得したりできるような経験、信仰生活、立派さというものではなくて、神様の側からいただいている恵みの中に教えられて、気づかされて、また受け取っていくものであるというふうに思います。そんな意味を私たちはご一緒しながら、そして神様が明らかにしてくださるところに従ってですね、ああやっぱりそうなんだな、神様 って素晴らしいお方なんだな、イエス・キリストの救いって確かなんだなっていうことを一つ一つ確認するように受け取っていくことができればと願っています。しばらく黙祷いたしましょう。